賛美歌7番お着席したので
I'm 今日の聖書箇所はアブラハムとアビメレクとの間に契約が結ばれたところであります。アビメレクは創世記20章に出てくるケラールの王でありました。このケラールにアブラハムが滞在していた時、妻サラのことを私の妹ですと言ったので、アビメレクは誓いをやってサラを召し入れることがありました。ところがアビメレクは夢の中に現れた神によってサラがアブラハムの妻だと知らされ咎められますが、そもそもアブラハムが妻サラを自分の妹だと偽ったために起こったことで、アビメレクに責任はないことが神によって認められました。またアブラハムも妻サラの美しさのゆえに夫だと分かると自分は殺されるからと弁明しつつ過ちを認めたので、アビメレクはその弁明を受け入れられました。その時アビメレクは他人の妻を召し入れた夫のお詫びの印として羊や牛、男女の奴隷などを取ってアブラハムに与え、アブラハムの妻サラを返しました。その上で、この辺りはすべて私の領土です、好きなところにお住まいくださいと言い、アブラハムがこのケラルの地に住むことを許したのです。こうしてアブラハムはケラルの地に寄留の民として安心して生活することができました。聖書には書いてありませんが、アブラハムとサラがこのケラールの地で暮らしていた時に息子イサクが生まれたのです。また先週見ましたように、イサクが生まれて縛られをしてから、それまで家族としての交わりを生きていた女奴隷ハガルとその息子イシュマリルを追放することが起きました。この悲劇が落ち着くまでは相当の時間がかかったのだろうと思います。そして今日の話になります。22節から23節に、その頃アビメレクとその軍隊の長ピコールはアブラハムに言った。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。どうか今ここで私と私の子、私の孫を欺かないと神にかけて誓ってください。私があなたに友好的な態度をとってきたように、あなたも居住しているこの国と私に友好的な態度をとってくださいと書いてあります。ここでアブラハムはアビメレクから、神はあなたが何をなさってもあなたと共におられますと言われたように、日常生活において尊敬される証を立てていました。ですからアビメレクはアブラハムとの間に友好的な関係を築いておきたいと願うようになったのです。これに対してアブラハムは応じます。24節から26節です。アブラムは答えた。よろしい、誓いましょう。アブラムはアビメレクの部下たちが井戸を奪ったことについてアビメレクを責めた。アビメレクは言った。そんなことをした者がいたとは知りませんでした。あなたも告げなかったし、私も今日まで聞いていなかったのです。ここでアブラハムは砂漠の生活においてしかし問題である井戸を奪われたことに対してアビメレクを責めたと書いてあります。ところがこの言葉はこれまでアビメレクとの友好的な関わりからしてみれば強い言い方ではありませんでした。宗教改革者の一人カルバンという人は、アブラハムはむしろ 井戸のことで苦しみながらも騒がずに忍耐していた。そして機会が与えられた時に孤児のために権利の保障を求めたのだと言っています。つまりアブラハムの節度ある態度をここに見ています。そして27節にあるようにアブラハムは羊と牛の群れを連れてきてアビメレクに送り、二人は契約を結びます。いわゆる平和の契約です。父はここで契約を結んだので終わりですか？アブラムはそれ以上のことを知っています。28節から30節にアブラムはさらに羊の群れの中から7匹のメスの子羊を別にしたので、アビメルクがアブラムに尋ねた。7匹のメスの子羊を別にしたのは何ですか？アブラムは答えた。私の手からこの7匹のメスの子羊を受け取って、私がこの井戸ベールを掘ったことの証拠としてくださいとあります。アブラムは契約を結ぶ時もアビメレクに7匹のメスの子羊を送っています。つまり井戸の損害賠償を求めるどころか、アブラムは反対に自分の財産の中からおそらく高価なメスの子羊7匹を送って契約し、将来の井戸の所有を保証してくれるように願うのです。いわゆる正義の契約です。アブラムは正義を行う契約のために7匹のメスの子羊を与え、自分が掘った井戸を自分のものとして正式に認められました。またこの契約が結ばれた ところをペールシェバ、ペールというのは井戸、シェバというのは七つの井戸と呼ばれるようになりました。つまり七つの子羊がアブラムの掘った井戸の証拠としてアビメレクに手渡されます。こうして考えると、アブラムが異教の地にあって、その地の人々といかに謙遜な態度を持って平和に暮らしていたのかということが分かります。今日の32節に二人はペールシェバで契約を結び、アビメレクとその軍隊の長ピゴールはペリシテの国に帰っていたと書いてあります。ここに出てくるペリシテの国といえば、アブラムから何百年も後のことですが、獅子時代、そしてサウル、ダビデの王国時代にアブラムにイスラエルとずっと対立し敵対した国でありました。そうであれば、アブラムが長い間ペリシテの国に帰留して、ペリシテの人々と平和に暮らすことができたことは、後のイスラエルの人々に何らかのメッセージを与えていたのではないかと思われます。同じように、神の民のとしてこの世に置かれ、この世を歩んでいく私たちにとっても教えることが多いのではないかと思います。新約聖書のヘブライ人への手紙11章13節に、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したと書いてあります。つまりアブラハムも含めて、ソウたちのありがたを、約束されたものを求めて地上を歩む旅人と見ています。この世での歩みがどんなに困難なものであっても、 天のふるさとへの熱望に生きる人々と見ています。とはいえ、それは彼らがこの世の旅路としての生活をいい加減なものと考えたということではありません。今日の聖書箇所において、アブラハムのあり方は私たちにそのような生き方を示しているように思います。今日の最後の33節34節にこう書いてあります。アブラハムはベールシェバに一本の巨竜の木を植え、永遠の神主の御名を呼んだ。アブラハムは長い間ペリシテの国に帰留したと書いてあります。ここで木を植えることは、そこに定住することを意味します。明日移動する人が木を植えることはありません。アブラハムは井戸の所有権が認められたので、安心してベールシェバで住むようになりました。それ以後、このベールシェバはアブラハムとその息子イサクが活躍する舞台となります。またアブラハムはそこで永遠の神主の名を呼びつつ礼拝生活を始めます。その時、アブラハムは神が共にいてくださる喜びを味わっていたのではないでしょうか。この後共に歌う賛美歌83番の歌詞は、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主なる神、主の栄光は地に満てり、聖なるかな、主なる神となっています。ところが、同じメロディのメロディで、昔の茶色の賛美歌54年版の546番では、歌詞はこうなっています。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主なる神、昔いまし、今いまし、永遠にいます主をたたえ。アブラハムは年を重ねながら永遠なる神に目を注いでいました。アブラハムのそうした生き方を通して、アビメレクは、神はあなたが何をなさってもあなたと共におられますと認めたのです。私たちも永遠なる神に目を注いで、この桜のベールシェバで、昔も今も永遠にいます永遠なる神を賛美し、礼拝を守っていきたいと思います。またアブラハムがこのベールシェバで植えた巨竜の木は、目印にもなる大きな木でありました。それをアブラハムは植えたように、私たちもこの世の中で天の神を指し示す目印として、証人として歩んでいきたいものです。それは、昔もいまし、今日もいまし、永遠にいます永遠なる神主の名を呼びつつ礼拝することでもあります。教会は世のただ中にあって、主を褒めたたえ礼拝を捧げつつ歩む群れであります。そのことに感謝し、主なる神と共に歩む一週間となりますように祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、創世記21章の後半のところに共に耳を傾けました。緊急事態宣言が解除され、約2ヶ月ぶりのこの街道での礼拝であります。永遠なる神を礼拝する喜び、恵みをいただいて感謝いたします。どうか年を重ねながらも永遠なる神に目を注いで礼拝を捧げることの喜びが深まっていきますように、守り導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌83番。 が、主の祈り、ご起立ください。主の祈り、天に今します、我らの父よ、願わくは皆を憐れさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。賛美歌27番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。